6、天皇の将来。1、天皇制の考え方。大戦争に先立ち、天皇機関説に反対して、天皇即国家説が日本に一時は大いに叫ばれた。帝国議会において、政友会の総裁及び有力な代議士は公然として、天皇即国家説を述べた。軍部におもねる下心のように私には見えた。学理や信念に基づいてそれを口にしている者とは何分にも私には思われなかった。しかしながら一時は天皇即国家説の方が迷える人民の多数から受け入れられたように見えた。天皇機関説は長い間学者によって唱えられた。そうして一般にはそれが当たり前の説として通ってきたのであったが、にわかにそれが非国民の論議のように軍人などから攻撃せられ、一般からもそれが呪われるような奇怪な事態となった。定見のない日本人の醜い状況がそこに浮かび上がったのである。機関説の排撃者は機関すなわち外国語のオーガンと機械すなわちマシンとの差別がわからないところから無益な論争をしていたのであった。機関とは学問上では有機体すなわち組織ある存在物の部分を指して言うのである。それであるから旧日本憲法は天皇は国の元首であると定めてある。その原始はすなわち国という有機体の一部分であって、理論上明らかに国の機関である。それゆえに機関説は決して誤りではないのである。旧摂著日本憲法とグナイスト談話161から164ページにそのことは書いてある。天皇と日本国とは同一のものではない。それは日本の歴史がまたこれを証明している。先にも述べたように、神武が死んで後、直ちに第二代の天皇ができてはいない。そこに三年の空位があった。しかし日本の国は存在していたのである。天皇即国家説は、その空位を証明することが困難である。その後にも日本には空位はたびたびあった。さらにまた天皇が日本に二人同時に生じた時代がある。すなわち南北の二朝に分かれた時代が50年にも及んだのであった。しかしながら国は二つに分かれたのではなかった。日本国は一つあったのみである。天皇即国家説はこのような日本の歴史を説明し得ないのである。私は常にこの事実を指摘して、天皇即国家説を理由なきものと主張していたのである。226事件の際に渡辺錠太郎大将は青年軍人らによってその住居を襲われて銃殺されたが、その理由は同大将が天皇機関説を不当の説でないと唱えたからであった。私は同大将に一文を送って、天皇機関説が理論上正しいものであることを詳しく述べたのであったが、同大将はこの私の主張に共鳴し、あたかも天実を拝するがごとしとの原句を用いて私に感謝したのであった。その書面は私のうちに今もなお保存してある。その死に先立つことわずかに数日の日付が書いてある。犬飼氏にも私は一書を送って、美濃部氏を直選議員にした時に荒木大将は内閣院としてそれに賛成した人であったにかかわらず、荒木氏らは美濃部氏の学説を非難しているのは軍人として大臣として無責任であることを責めたのであった。 それに対して犬飼い氏は返書を送ってきたが、その返書は同氏が殺害せられる前十数日の日付であった。二書ともに記念として保存している。天皇は国家であると主張した軍人や右傾の徒は国の被るべき制裁や国の支払うべき損害賠償はすなわち天皇の被るべき制裁となり賠償となるべきはずであることに気がつかなかったのである。彼ら天皇崇拝論者はこの理論を今日においてどう受け取るであろうか。彼らは天皇を崇拝してそのために天皇に災いを被らしめ損害を被らしめることとなるのである。私はこの理を当時陸軍大臣林千十郎に書面を持って申し入れ彼の注意を促したことがある。天皇はすなわち日本国ではない、歴史上また憲法上別の存在であるのだ。天皇という名前は日本人の発明ではない。古代の支那国には太古天皇氏という存在があったと昔の歴史の本には書いてある。それによれば不徳をもって王たり無意にして貸す兄弟12人おのおの18000歳と奇怪なことが書いてある。また地公氏というものも人工氏というものもあった。郵送氏というものも水神氏というものもあった。日本の歴史はこの真似をしたものに違いない。天皇は初めから封建制の上に置かれた人であった。絶対の君主ではなかった。今日の日本人は天皇を絶対君主であったと説くのを当たり前と思っているけれども、昔の人の間にはこうした間違った説はなかった。昔の人の方が研究が上であった。天皇は初めから一貫して全日本人民の統治者ではなかった。これも先に述べたように史実の上から言って明らかである。天皇という名は一貫して用いられた名称ではなかった。古い歴史の本にはまず霊静院という文字が使われ、それから以後にはことごとく院と書いてあって、天皇の文字は使われていない。大和節用集、教師又の道直三法。万人がそれを認めていた。天皇の名称は、金理、代理、帝などとも言われている。それは主権者ではないことをはっきり示した文字である。また昔から天皇は主権者ではなかったということは、摂政とか関白とか総大臣とかいう名称が勲名として長く継続していたのと同じ歴史を天皇制は持っていたのである。天皇の名が長く続いたのは天皇には何らの力がなく何らの政治的価値がなかったこと、したがってあっても害のないものであったがためであると見ることが適当であろう。古代から日本の主権は国の宮子とかあるいは大将軍という名の人あるいは武官の人、例えば平の清盛あるいは摂政という名の人あるいは執権という名の人あるいは関白という名の人たちによって握られてきた。それが日本の長い間の慣例であり不分の法であった。また公方という名をもって主権が行使され、大君という名目をもって対外主権が行使されていた。国の主権は皇帝だのキングだのカイゼルだのツァーだのパシャだのロアだのと各国おのおの違った名で使われていたけれども、どこの国でもその名をつけるのは自由であった。主権とは力である。主権の行使者とは権力のある人のことである。君主とは主権の行使者のことである。 何らの権力のない人は、その人にどんな名がついていたところで、それは君主ではない。これは法律上の見解である。日本の歴史をよく研究もせずに、天皇は国家であると唱えた人々は、外毒を日本に流し、天皇にも人民にも災いを被らしめたのである。これらの人々は、天皇と国家とを同一体とみなして、人民の心と体とを法律や命令や詔勅をもって征縛した。旧憲法においては、人民の人格はそのために全く無視された。8000万人はさながら奴隷に等しいものにされていたのである。こういう間違った説は、今日でもまだまだ保守主義の人々の頭を左右している。それらの人々は、天皇は国の象徴であるという新しい憲法の文句を捉えて、その象徴の文字を文学者の言うシンボリズムと同じように取り扱い、それを天皇即国家説と同一のもののように勝手に解釈し、それを人民の間に宣伝し、再び日本人民を奴隷のような人民たらしめようとするのである。恐るべき不明である。人民は警戒しなければならない。今日の新しい憲法においては、人民に主権がある。そうして人民が天皇の地位を定めているのである。憲法第一条、人民の方が主であって、天皇の方が客である。あるいは全人民がすなわち国であるのである。人民、ピープル、すなわち国、ステートである。天皇は神の子孫であると、もしも日本人民が心からまだ信じているならば、天皇は神として崇拝されるのは当然である。しかしこれに反して、天孫降臨などは人民欺瞞であると、もしも日本人民が公然と唱えるようになったならば、天皇を神の子孫と見ることは、日本全人民の頭から消え去るのは必然である。繰り返して言うように、日本の歴史によれば、天皇崇拝は昔からあった事実ではない。今後は小学校、中学校、高等学校などにおいて、古代からのありのままの日本の歴史をそのままに教えることを怠ってはならない。明治以後に行われた皇室中心の歴史は、もはや一掃すべき時なのである。歴史上の事実が皇室にはたとえ害になったところで、それを削除しては、文明の教育とはならない。明治時代には自称勤王家、例えば江木戦士のごときは和気の清丸の自責をもって皇室のために大きな恥辱であると言って、それを削除することを公然管理らに向かって唱えたほどであった。昭和時代には近衛内閣は万機公論に決すべしという成分は人民の世論を尊重するという意味のものではないと、内閣情報局発行のパンフレットに書かせた。このことは日本の歴史を欲しいままに変更しようとした甚だしい悪政であった。昭和の政府は明治の政府に劣らず非文明な政府であった。天皇の権力万能主義を押し通すことに、全力を注いだ専制主義の政府であった。政府は人民を奴隷として日本民族を基地に追い込んだのである。人民もまた卑怯であった。しかし、今日の日本では神よはすでに否認された。天皇は人間であり、人間と共にあることに天皇自身によって定められた。そうして人間は法律の前に平等であることが憲法をもって保障された。1700年代に フランスの哲学者ボルテールが唱えた人は出生によって区別されないという思想は、今日では日本の憲法にも明らかにされているのである。日本人が真に人間平等の道理を悟ったならば、同じく人間である名門の人々が特に崇拝されなければならないという旧思想は当然に消えてなくなるはずである。しかしながら人民にはまだその自覚が十分にできていない。政府や保守政党の人には旧姓を憧れる人が少なくない。それを改めることは緊急を要する。しかしながら民主政治を呪う旧式の保守人にはこの事業は任せられるべきものではない。憲法と国際法とおよび世界の体制等を理解する真剣な新人によってのみその事業は行われうるのである。旧憲法時代には旧憲法を守ることが人民の義務であった。新憲法の時代には新憲法を守ることが人民の義務である。この理に反して欲しいままに行動する者はそれこそ破壊行為者である。2. 世界への4つの約束。今日の日本の民主制は第一にポツダム宣言の受諾によって生じたことである。天皇と天皇の政府とが旧憲法に基づき外国と交渉し、ポツダム宣言の全箇条を承諾したのである。日本国はもはやそれを欲しいままに破ることはできないのである。第二に、日本は新憲法を合法的に制定した。アメリカ人の作成した原案に従って旧憲法の上記により54日の討議を重ねて案は議決された。それを憲法に基づいて天皇が公布した。そうして新日本憲法は成立したのである。それであるから日本人は自由勝手にこの憲法を破ることはできないのである。第三に、サンフランシスコの平和会議において日本の全権は世界各国の代表者の前で日本の民主化を演説し、それを確実に守ることを誓ったのである。例えば吉田茂全権は、今日の日本はもはや昨日の日本ではないのであります。新しい国民として平和、デモクラシー、自由に貢献すべしとの各位の期待を決して揺るがせにしない覚悟でありますと演説した一節がそれである。第四に、日本は対米平和条約の第一条第二項をもって次のことを約束している。連合国は日本及び日本の領水の上に日本人民の十分の主権を承認する。右の箇条がすなわち世界に対する約束である。日本の人民が日本の主権者であることを列国は条約をもって承認しているのである。日本はこの条約を一方の意思を持って自分勝手に動かすことはできないのである。以上のような重大な事実がある。日本人としてはそれを知り、それを守る義務がある。それであるから今日において旧時代のように天皇の主権を認むべしとか、日本の元首に戻すべしとか説く人があるとすれば、それは日本が世界に対して行った日本国の約束をひっくり返せと唱える人となるのである。それは不法なかつ野蛮な主張である。全日本人を挙げてかかる人を排斥すべきである。天皇制の復帰を口にする人があるとすれば、それは全くこのような重大な国際事実を知らないところから生じる 大きな過失であろう。日本人は一般に条約の研究をなす熱意を持っていない。それは危険である。条約は法神ではない。条約に関してもしも一方の意思を持ってそれを破るということになれば、列国は強くこれに反対し、決してそれを許さないのである。それに対して日本人があえてその条約破棄の行動を行うならば、それは当然に世界の戦争を誘発する。日本人はかかる戦争によって日本の存在を全く滅ぼすに至ることを反省すべきである。条約は生きたものである。もちろん改定のできるものである。改定を望む者は改定の方法を研究し、これに向かって努力すべきである。それが文明の方法である。条約は自動的に無効となることもまたあり得る。もし必要があるならば、それの無効となる方法を日本人は学理に基づいて研究すべきである。日本人は文明人として名誉を保ちつつ、世界と共に平和を求め、健全な生活を楽しむべきである。ただ、旧思想にふけり、旧制度に憧れ、天皇に奉仕して初めて人間として生きうるがごとき観念を抱くことは、奴隷日本の旧体を守ろうと願う人である。今はそれは国に有害である。3. 皇位継承の問題。天皇の地位は主権の存する日本国民の意思に基づいて存在する。憲法第一条。天皇の地位は神から授けられたのではない。神職というものはすでに日本国民の認めていないところである。天皇の地位は天皇の祖先の権利を受け継いだものではない。人民の意思に基づいて存在するものである。人民の意思は永遠不変であるはずはない。法律はすべて人民の意思であるけれども、その法律は永遠のものではない。法律は時代の必要によって改廃せられる。憲法も同じく法律である。その改定は憲法をもって予定されている。憲法第96条、この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案して、その承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票または、国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数を必要とする。憲法改正について全校の承認を経たときは天皇は国民の名でこの憲法と一体をなすものとして直ちにこれを交付する。それであるから天皇の地位は憲法上永遠不動のものではない。新憲法によれば万世一系の天皇という規定はないと同時に、そういう観念もまた日本人民にはないのである。皇室典範を見ると、その第9条には、皇族は養子をすることができないと定めてある。男系が絶えた時は、皇族は消滅するのである。人間は常に男の子孫を産むものとは限らない。したがって、皇族の失われることは、同法律が予定しているのである。天皇は皇族ではない。皇族とは、皇室典範の定めるところによれば、天皇以外の人のことである。天皇は養子を成し得るであろうか。皇室典範によれば、皇位は男子の皇族にのみ伝えられる。第一条。 そうしてその順位は定められている。第二条、それであるから、天皇は養子というものは許されないものと解釈すべきである。皇位を受け継ぐ順位は天般に定めてある。長く伝えられうるように定めてはある。しかしながら、皇族の数は、皇族が天皇の直系妃族、子、孫などの人だけに限られているところから、その数が無限であるはずがない。その数が減少していくことは予想しうる。この予想は何人にも当然に生ずる。それであるから時としては、皇位の継承者が耐えうることがある。その場合には、皇室典範を改正することも、また法理としては可能である。ただし、国会の決議が必要である。現在の皇室典範によれば、天皇は満18年をもって成年に達したものと定められてある。しかし、この規定は、日本の歴史によって定められたものではない。明治以前には、天皇の成年期については、成文法も習慣法もなかった。天皇の即位の法則もなかった。長子相続という法則もなかった。養子相続の慣例はあった。女子の天皇もあった。男系のみが天皇となるという慣習はなかった。それであるから、万世一系という文句も昔は見られなかった。その一系という文字も明確のものとは言えないところがある。また現在の皇室典範によれば、天皇が成年に達しないときには、摂政を置くことに定められている。この規定も日本の歴史によったものではない。昔からどういう場合に摂政を置くかということは定められていなかった。天皇以外に摂政という一人の絶対権力者が置かれたのであった。神宮皇后の摂政がそれであった。馬宿の王子の摂政もそれであった。藤原氏の世襲の摂政もそれであった。すなわち、天皇とは必ずしも権力者でなかったことを歴史は証明している。歴史によれば、数え年の3歳4歳という乳児に天皇の位を譲っている事実がたびたびある。例えば、第80代の天皇高倉は、平家が入れた建礼門院徳子が産んだ3歳の乳児にその位を譲っている。それが天皇安徳である。3歳の乳児の天皇に統治の能力はあろうはずがない。言うまでもなく、この天皇安徳は平氏一族の傀儡であったが、平氏の一族と共にあえなく海中に没してしまった。安徳の次の天皇、後鳥羽も4歳の乳児であった。後白河法皇が天皇の位に就かせたもので、天皇高倉の妾の腹の子である。以上は、増鏡の踊るの下の一節による。天皇後鳥羽は7歳の時に藤原氏から女子を入れて結婚している。女子は皇后となり、義州門院と言っていた。天皇は1191年1月3日、11歳の時に元服している。この皇后は女の子を産んだが、天皇には別の女の産んだ子があった。それは天皇の16歳の時の子であり、その子は4歳で皇位についている。それが天皇土御門であるが、天皇と言わずに院と言っていた。増鏡による。それらの天皇はもちろん国の権力者ではなかった。一つの飾り物、あるいはひな人形のようなものであった。それが正しい歴史である。天皇の中には幾人かの狂人もいた。 近くは大正天皇がそうであった。このことは今日の日本人なら誰でも知っている。西暦877年に即位した第57代の天皇、雍勢もそれであった。広池竹楼著、皇室野史、130ページ。法律上、無能力者である人を天皇の地位につけていたのであった。また、天皇の中には、幾人かの暴君もあった。第21代の天皇、雍略、第25代の天皇、武烈のごときが、それであった。勤王学者、頼山陽の著、日本世紀にさえも、その暴虐は明らかに記してある。天皇の中には、人倫に反した人も少なくなかった。すなわち、太后を自分の妻にした天皇が二人もいたのである。開化と二条がそれである。また、天智のように弟の妻を奪った天皇もいた。天皇の中には、その兄が命を懸けて建設した天下を反逆を起こして暴力をもって覆し、兄の子である天皇を一子せしめ、自ら天皇の地位についた人もいる。天武天皇がそれである。天皇の中には、道教と称する僧侶を寵愛し、宗文を世に伝えた人もある。天皇は一切をこの僧侶のために傾け、法王の地位を与えたばかりか、我が子を島流しにして、彼に天皇の位を譲ろうとしたのであった。天皇聖徳、女帝がそれである。醜悪かつ背徳の行為であった。これらの史実は抹殺し得ないのである。グナイストは伊藤博文や定なる親王にプロシャの王室の歴史を説いて日本人の参考に供したが、その中にはプロシャの国王フリードリヒ4世が貧しい一人のリンゴ売りの田舎娘を愛したために宮廷は乱れ人望を失った事実を正直に述べている。グナイストにはまだ良心があった。歴史は事実そのものを示すことが絶対の要件である。日本の明治以後の歴史家にはその点に致命的な欠点がある。歴代の天皇はいずれも例外なく聖王であったように書き立て、人民を欺いていたのである。2600年祭の時にはそれが露骨に現れた。外国の使臣や外国の記者はおそらく日本人のこの虚偽を憎悪したことであろう。こうした民族の虚偽と不名誉を洗い清めることが我ら自由人の大きな義務である。この自由は憲法によって保障されているのである。天皇は日本民族には必ずなくてはならないという理由は今日では全くない。それは神勅が消滅した以上は日本民族として天皇が天上無休の存在であるという考えの根拠を失ってしまったからである。君が代の千代八千代を歌ったのは天上無休の幸運を不欲すべしという直後とともにその存在は理由があったのである。今日はかかる歌謡は無意義となった。人間の生存は起源好きである。そうして人間の財産や地位は永続するものではない。人間の作った家の観念は今日はすでに法律の上では廃止されている。家は昔から永遠の存在ではなかった。氏族はとっくに廃止された。貴族は新憲法によって消滅した。4. 世界の体制と天皇の将来。外国の王政はどうであろうか。英国王はクロムウェルの革命によって 1644年から1660年までの間は廃止された。しかし、1658年、クロムウェルは死んだ。その後、1660年に王政に戻った。それ以後、王室は続いている。そうして一時は大英帝国と称していた。ヴィクトリア女王時代の膨張と繁栄とをイギリス人は誇っていた。しかしながら、今日は大英帝国という呼び方を廃止して英国連邦と名を改めている。そうして国内には社会主義を標榜する労働党が人民の間に大きな信用を収めている。昔のように貴族や富豪の左右する国ではなくなって人民の意思によって政治が行われている国である。成文の憲法はないが、主権が人民にある国である。国王はある。しかしながら国王には権力はない。先々代の国王はシンプソン夫人の問題から保守党の首領ボールドウィンに強く忠告せられて国王の地位から晒しめられている。その事実は日本人もよく知っているところである。国王に対する英国の政治家の態度は峻厳である。卑屈な心がない。英国王はその位に着くときには憲法を尊ぶこと、寺院を守ることを国民に向かって誓約する。すなわち君主万能の排斥である。それは人民に向かってその行動の適法性と宗教尊重性とを約束するのである。君主の方から人民に向かって幸運の不欲を命じた日本とは全く天地の差異がある。イギリス人はその昔は国王の専制に反抗した。そうして人民の権利を獲得したのである。イギリス人の権利思想は甚だ強い。各人は権利を主張していたずらに他に譲ることをしない。世界的に有名なドイツ法学者イエリング博士はイギリス人の権利思想を激賛し、ドイツ人の門を開いたことをもって世界に有名である。彼の権利の闘争と題する著書にそれが出ている。イギリスは自主の民族である。真に民主の国である。しかしながら、人民は国王を愛している。1215年の自由大憲章にも、1603年の権利誓願にも、1689年の権利典章にも、国王に対して忠誠を誓った文句が見える。例えば、この権利典章第3条には、私どもはウィリアム王陛下及び、メリー女王陛下に対し、誠実であり、忠誠であることを誠意を持って約束し、かつ誓います。神明、我らを助けたまえ、という文句がある。すなわち、命令と服従とをもって成立している国ではなく、王と人民との約束をもって成立している国である。日本の皇室と人民との間には、このような歴史を見ることができない。二つの国は同じように論じることはできないのである。国王は少しも威張ることをしない。1914年のことであるが、ロンドンのハイドパークの公園に、ある時国王が来た。護衛はついていない。国王は自動車から降りた。近くにいた人々は、キング、キングと呼びながら国王のそばに寄った。そうして人々は自分のハンカチーフを右手で振りながら国王を迎えた。国王はその人々に対して手を挙げて答える。それは誓い合った人間と人間とが友愛を示す 簡単な形式である。国王は人民と共存しうる。今日でも、ゴッド・セーブ・ザ・キングの文句は、人民によって用いられている。イギリス人は国王を愛するのであって、崇拝するのではない。人民と王との関係は、人間と人間との関係に立っている。人間と神との関係というような不合理なものではない。それであるから衝突は生じない。国王と人民との関係は何の摩擦もなく存在するのである。日本の天皇制も昔は権力もなく、また権力主義でもなく、ただ単に一つの地位であった。全く無害のものであった。そのために長く存在してきたのである。ロシアでは第一次大戦の末期に近く、すなわち1917年に起こった革命によって、さあ、皇帝は廃止せられた。ロマノフ王朝は滅んだ。私は1918年の夏からフランスのパリにいた。1918年12月29日、フランスの議会では午前の9時から夜の8時20分まで引き続き一大討議が行われた。第一次世界大戦の休戦中のことである。この日、外相ピションは、ロシアは恐怖時代である。各国はロシアに干渉して、ロシアの人民を救わなければならないと演説した。一人の社会党の代議士は、これを聞いて立ち上がって叫んだ。1793年のフランスの革命時代には、フランスもまた今のロシアと同じであった。中央及び右党の議員は、この言葉を聞いて大いに憤り、社会党議員の右の言論は、フランスの名誉のために許すべからざる暴言であると反駁した。議長デシャンネルはその顔色を変えていった。フランスの革命は人民を救ったものであった。フランス人は今日のボルシュビーキの政府の行動とフランス革命時代の政府とを同一視することを許されない。私はかかる暴論をこの議会において議することを許さない。議場はそれによって再び静寂に戻った。ピション外相はそこで再び立って述べた。私はボルシュビーキの残虐性を述べた。その事実をさらに詳しく述べる。ロシアのイオーフ公はボルシュビーキ政府の人によって捕縛せられた。そうして投獄せられ、まさに死刑に処せられるところであった。イオーフの隣の官房にはロシア皇室の人々が監禁されていたが、ボルシュビーキは皇帝皇后皇太子およびその従者を一室に集め、それらの人々を寄り添わして椅子に座らせた。そうして銃剣を持ってそれらの人々を順次に突き刺した。血は流れてその一室を洗い、さながら地獄のような惨状を呈した。ボルシュビーキはこの大残虐を冷然として眺め、その部屋から一旦出て行った。その翌日になって、ボルシュビーキは再びそこにやってきた。そうしてピストルを持って皇帝一家の人々をいちいち射撃し、その場でことごとく射殺した。フランス革命の時代には、右のような残虐行為の行われた事実が果たしてあったか。議場は粛然として聞いた。それは私が当時パリに会って知った事実である。私は1914年にはモスクワに旅行していた。その時は、ロマノフ朝廷300年記念式の行われる際であった。私はモスクワ市内でツァーの一家がオープンの馬車に乗って 街路を緩やかに通過し、両側には無数の人民が浦を観光して皇帝を迎えるのを見た。私は3年の後にロシアに革命が起こるとは夢にも想像がつかなかったほどである。もともとロシアの文明はピーター大帝の作り上げたものであって、ロシア帝国の発展は実にロシア皇室の事業であった。しかしながらロシア帝国は軍事と侵略とにその方向が向けられ、極めて先制的のものであった。憲法は作られたが、基本人権はなく、人民の教育や福祉については甚だしく怠られていた。人民の6割は無教育であるとは、日露戦争時代に日本人の聞かされた話であった。それがロシアのために災いをなしたのである。ロシア皇帝を暗殺した人も、そのような悪政に対しての恨みから生じたのである。私はカラフト占領の際に、カラフトの首都アレキサンドリア市でアレキサンダー皇帝を暗殺した犯人何がしと会ったことがある。長身で立派な要望態度の老人であった。学問もあり、フランス語を用いて話を交わしたのであった。権力万能主義は結局は権力者を滅ぼすものである。ドイツでもまた第一次大戦の敗戦によって帝政は廃止せられた。第一次大戦の終わり頃に、すなわち1918年5月から私は日本赤十字の施設としてヨーロッパの全戦場を回り、フランス、ベルギー、イタリア、イギリス、アメリカ各軍の最前線も後方も細かく視察した。フランスの戦線では各地方の人民と接して話をしてみるたびごとに、ドイツ皇帝カイゼルに対する全人民の恨みの強烈なものであるのに驚いた。ことにベルダンの要塞を回ってみたとき、そこでドイツ皇太子の統率したドイツ兵が強襲に強襲を重ねて30万人の兵士が虚しく死傷したこと、その付近には一本の樹木さえも見えないばかりか、一望千里、アフリカの砂漠のような焦土と化しているのをこの目で見て、カイゼルのためにその罪は到底免れないものがあると感じたのであった。パリの市中では、ホテルの番頭や女中たちが、私と話を交わしては、激しくドイツを罵り、カイゼルを檻の中に入れて棒でつついてやりたい、などと叫ぶ者さえいた。カイゼルは、実に、フランス人の恨み、憎む中心であったのである。ドイツは、1918年の11月11日に、フランスの名将、フォッシュの軍門に軍師を出して降伏した。フランス人の喜びと、その日のパリは実に大変なものであったが、日本にいた人には、到底想像もつかないほどの騒ぎであった。講和全権も、やがて各国からパリにやってきた。日本からも、西園寺全権や、牧野全権をはじめ、各界の人がパリに来た。しかしながら、フランスの新聞をやすやすと読めるような人は、幾人もいなかった。フランス人との会話は、その人々には、望むべくもない。推しや目くらの旅行のような格好であった。日本の新聞記者も、ぞろぞろいた。今日生きている人も、その中にいたものだ。各国の全権委員の間でカイゼル処罰の議論が持ち上がった。そうして戦犯処罰の委員ができて、そのことをドイツの全権に申し出ることに決まった。ドイツの全権はサンフランシスコ平和会議に出席した 今回の日本の政府の大臣、政党の要人、国会の議員からなる全権のような無気力無策のものではなかった。ドイツ全権はまず激しく講和条約案に反対した。ドイツの総理、シャイデマンはワイマールの議会において、ドイツは講和条約に調印すべきではないと通論した。敗北国の総理は実に意気公然たるものがあった。ドイツ講和全権のブロックドルフは外交用語のフランス語をことさらに使わずに、特にドイツ語をもって数百ページにわたる反対意見を書き連ね、それを講和会議の議長クレマンソーに突きつけた。彼は言った。講和はウィルソンの14か条を基礎とすべきである。国際法違反の行為はドイツのみが一人行ったものではない。イギリス側にもたくさんあると強く主張した。ドイツの外交家はこのように決然として列国の提示した講和条約の案に反対したのである。ドイツ人の主張通りには会議が動かされるはずもなかった。しかしながらドイツ人の意気は実に大いに認むべきものがあった。イギリスの全権ロイド・ジョージは脅迫的な言辞を述べてドイツ人に対抗した。彼は言った。ドイツがもしもベルサイユで条約に調印するのが嫌だというならば、我らはベルリンに乗り込んで調印させるのみだと。これもまた私にはちょっと面白く聞こえた。1919年のベルサイユ会議にはこのようないきさつがあったが、今の日本人はほとんどすべての人がそのことを知らないようである。そうして政府とその政党とは敗戦国は敵国の申し出た条約案にいいとしてただサインするのみであると甚だ卑怯にも口外していた。日本の政治家は腹渡を持っていないらしいと定めし、世界の人間は嘲笑ったことであろうと私は感じた。吉田茂君も当時パリにいた。私はカイゼルやヒンデンブルグやルーデンドルフらのドイツ軍の有力な巨頭を戦犯者として処罰することが国際法に制裁あらしめるために必要であると外国人にも主張し、また日本人にも語った。そうしてそのことを当時の日本の陸軍大臣であった田中義一にも書面を持って報告したのであった。私の意見はその当時でも今日でも同じである。当時の意見は私の当時の著書に出ている。当時、戦犯の処罰はついに行われずに終わった。しかしながらカイゼルはドイツの社会党員から痛く憎まれ、その地位は奪われた。そうしてオランダの片田舎に夜逃げのようにして逃げ去った。こうしてドイツの帝政は終わりを告げたのである。カイゼルはその一生を亡命者として他国に過ごしたのであった。彼が若い時に一代の偉人、ビスマルクを政府から追い出し、ドイツの政治を一身に引き受け、ドイツの未来は海上にありと豪語した頃には、世界を人のみにするような元気な人であり、一時は世界の花形皇帝であったが、後には外交を誤り、一身を本国に置くことができずに、寂しく他国の田舎で客死したのであった。ドイツの帝政廃止と前後して、オーストリアの王政も壊滅した。多年誠意を世界に振るったハプスブルグ家及びホーヘンツォルレン家は、その時をもって滅び去ったのである。今度の第二次大戦の後、1946年6月2日に イタリアでも国民投票をもって王政は廃止された。日本の王政維新、1867年よりは少し前、すなわち1861年にイタリアではサヴォワ王家のヴィクトル・エマニュエルのもとに賢明な政治家、カブールら2、3の人が奮起してオーストリアと戦い、イタリア国家の統一が完成された。そのサヴォワ王室はイタリア人民から深く尊敬を受けて、その国王は民主的の皇帝として全ヨーロッパに知られていた好人物であった。私も1918年の夏、イタリア北部の戦地のアドアにおいて王に謁見して会食し、よくその献上の君主であることを知っている。しかしながら、第二次大戦にイタリアの権力者ムッソリーニはその外交を誤って大敗した。人民はムッソリーニを深く憎んだ。そうしてムッソリーニは殺された。人民は痛く窮乏に陥った。その結果は国王の廃止となったのである。この時すでに国王エマニュエル三世は王妃を伴ってエジプトへ逃げており、皇太子ウンベルト二世が好意についていたが、それによってあっさり引退した。そうして1947年12月22日に新憲法が制定された。その新憲法によれば、サヴォワ家の前王、その配偶者、およびその男系の子孫は、国の領域内に入ること、および滞在することを禁止せられると定めてある。経過規定補足、第13/191-1。さらにまた、イタリア全王、およびその配偶者、およびその男系の子孫が、国の領域内に所有する財産は、国に帰属すると定められたのである。フランスの王政廃止と共和制の採用は、すでに古い歴史である。1789年にフランス革命が起こり、自由平等を謳った人権宣言が発せられて、1793年には国王ルイ16世が断頭台上に消えた。その後、ナポレオンと王党派との総統は続いたが、詳しいことはここには述べない。ただ、フランスにおいても、今度の大戦後、1946年10月27日に、新憲法が公布された。それには、フランスに君臨したことのある家族の成員は、大統領に選挙されない、第44条と定められている。昔のような君主制に戻るようなことを絶対にフランス人は排斥しているのである。ただし、旧王朝時代には多くの君主に人物がいたこと、人民のために利益のあったことは今日でもはっきりと承認されている。そうして学者も一般人も旧王家を礼賛しているのである。その点は誠に公正である。今日でもフランスには王党と称する政党がある。しかし、共和主義王党と称している。フランスは今後王政に戻ることはない。人間平等はフランスの哲学者ボルテールが1700年代に説いた真理である。ボルテールの名は今日でも全ヨーロッパにサクサクたるものがある。そうしてその英霊はパリのパンテオンに眠ってフランス人の間には依然として尊敬を博している。このボルテールやルッソー、モンテスキューなど近代の先哲の人間平等の思想がまずアメリカ人によって実行されて1776年の アメリカの独立宣言となり、ついでそれが1789年の有名なフランスの人権宣言となったのである。そうしてそれがついに東ヨーロッパにも行われて、今日では東欧諸国もほとんど共和国となった。すなわち、ユーゴスラビアでは、1945年11月29日の議会で共和制を取ることに決定し、翌1946年2月、新憲法を定めて地頭元帥が大統領になった。ハンガリアでも1946年2月1日、共和制を取ることに決定した。ブルガリアでも1946年5月9日に共和制を取り、初代大統領にデミトロフが選ばれた。アルバニアでも1946年1月11日王政を廃して共和制を取ることになった。さらにそうした人間平等の思想は今日日本の憲法にも現れ、天皇の権力は全く剥ぎ取られたのである。この世界の体制に到底逆らうことはできないのである。人間の平等が人民から確認されることになったならば、同じ人間が人民の上に立って世襲的に君臨し、支配することなどは許すべからざることと考えるようになるのは当然である。万世一系の天皇、これを統治すなどという旧ドイツ帝国式の憲法は、民主国の人民から排斥され、抹殺さるべきも、また当然の成り行きである。アフリカの後進国、エチオピアの王位は、万世一系をもって受け継がれるのであると、エチオピア人はかつては語っていた。トルコの王位も過去には同じように万世継続のものとトルコ人によって唱えられていた。かの有名なギリシャのアレキサンダー大王の子孫はアレキサンダーの死後、ローマで質屋を営んでいたとフランスの文豪モンテーニュは書いている。国滅びて山がありと昔のシナ人は歌った。世界の君主国は歴史の示すところでは永遠不滅のものと保証されてはいない。しかしながら民族は一般に長く存続する。それにしても全く滅びてしまった民族もある。人類は数十万年滅びずに来た。とはいえ地球の存在は果たして永遠であるかどうか。未だに未定である。万世一系などを無上の栄誉として誇っていた過去の日本人は、世界史上幼稚な人間であったことを今更悟らざるを得まい。